今日はルカの福音書第2章1節から7節です。このところにはキリスト誕生の現実が語られています。1節を見ますと、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出たとあります。アウグストゥスはローマの最高権威者であり、じゃあなぜ住民登録をするのか。それはローマに税金を納めさせるために、どこに誰が住んでいるのか、その調査をこのローマ帝国中に行ったということであるわけです。ですからこれは不確かなものではなくて、厳密にどこに誰がいる、そしてそのことによってどれだけ税金を納めるかということが確かなものとされていったということであるわけです。そしてそのような中にこのキリストがお生まれになる。4節のところには、ダビデの家に属しユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったとあるわけですけれども、救い主の誕生は旧約聖書に予言されていたわけです。それは救い主は必ずダビデの家系から生まれる。そしてもう一つのことは、このダビデの出身地であるユダヤのベツレヘムでその救い主がお生まれになるということです。ですからこの聖書に予言されていた2つのことと、そしてこの住民登録をする、実はそのことが合致したということであるわけです。なぜならば3節に、人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったというふうに出てきているわけです。ヨセフはこのベツレヘムがもともとの家系の秩序をたどっていくならば、そこに出身地があった。ところが彼が実際住んでいたのはガリラヤのナザレであった。もうずっと離れているところであるわけです。ですからおそらくはヨセフはそのベツレヘムに行くという理由はなかったであろうと思います。しかも彼は貧しい大工の仕事をしていたわけですから、遠くに仕事が与えられるってこともない。おそらくはもうほとんどナザレのその町からは出るってことはなかったと思います。しかし住民登録をする、しかも自分の町に帰ってそれをしなければならない、勅令とあるわけです。これは皇帝の命令です。もしそれに従わなかったら、もう殺されてしまうという可能性もあったかもしれない。ですからこれはもう偶然ということではなくて、必ずなされなければならないということであったわけです。ですからイエス・キリストの誕生というのは決して偶然が重なったものではなくて、その背後に神様が働かれて、そしてそれが実は私たちの救いにつながってきているということを見ることができます。ところがこのダビデの町へ登っていった時には、彼ら二人だけが行ったわけではありません。当然そこの出身者の人たちがもういろんなところから集まってくる、まあ、彼らはこの宿屋に泊まるっていうことであるわけですけれども、じゃあ誰が優先して宿屋に泊めてもらえるかっていうと、それは高いお金を払う人が優先的に泊まることはできるわけです。しかもマリアはもう身重であった、出産間近、もうたくさんの人たちが来ているのに、そのように子供が生まれるっていう人を泊めてくれるっていう人がところがあっただろうか。おそらくなかった。ですから彼らはこの家畜小屋に行かなければならなかった、まあ、その当時の家畜小屋はもうホラー穴のようなところがそういう場所だったというふうに言われています。そして7節を見ると、男子の遺言を産んだ。 貝場桶に寝かせた。そして宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ですから誰もこのヨセフ、マリア、そして生まれてくるこの赤子のイエス様を受け入れてくれるところがなかった。それがこの世の現実ということであると思います。このことをヨセフは、このヨハネは何と言ったかというと、この世は神によって作られた、しかしこの世は神を受け入れなかったということをヨハネの一章で語っているわけですけれども、まさにその現実が、宿屋には帰らぬ余地がない、そしてイエス様が生まれたのはこの家畜小屋、そして寝かせられた貝場桶の中であった。まあ、貝場桶っていうのはこの飼料、もう藁とか雑穀を牛とか、また馬、いろんな家畜が食べるわけです。ですからそれは決してきれいなものではなかったわけです。しかしイエス様の生まれた現実っていうのはその中に寝かせられる。ある方はこの貝場桶っていうのは私たちの心を表しているのではないか、そのように言われるわけです。もうまさに汚く汚れた、そういう中にこのイエス様がそのところに寝かせられる。しかしほとんどの絵画はこのイエス様が寝かせられている姿をまさに栄光の光に輝かして描かれている絵がほとんどであるわけです。それは私たちの心の中にイエス様が宿るときに、まさに天の栄光が私たちの心の内にも与えられる、それが表されていくものとなっていく。ですから私たちの罪で汚れた心の中にイエス様が宿ってくださるとき、それは栄光の場所に変えられていく。それがクリスマスの喜びということになるわけです。しかも私たちは実はイエス・キリストのその血潮によって清められる。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束が与えられているわけです。ですからそれはただ単なるこのキリストがそのところにいたというだけのものではなくて、実は私たちも全く変えられることができる。イエス・キリストの十字架の血によって私たちの罪が許され、また心はその流された血によって洗い清められて、そして神様の栄光が輝かせられるそのところとなっていくということであるわけです。私たちはただこのイエス・キリストを心にお迎えする。それによって神様の豊かな恵み、愛、喜びに私たちは輝いていくことができる。何よりもこの素晴らしい神様のプレゼントを私たちの心の中に与えていただけるものとさせていただきたいと思います。